震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師私佐藤敏郎と
カメラ片手に女川町内を走り回り、毎日ですね、女川町の今をお届けしている私阿部真知子が
皆さんのラジオに産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週はですね、スタジオにですね、はい、女川で働く若者のしんくんが遊びに来てます。
はい、よろしくお願いします。
はい、の
し
んです、よろしくお願いします。
まあ、今日はお客様一人なので、はい、後で話題振るかもしれないんで、覚悟してください。
はい、
お願いします。
はい、さてですね、女川町に限らずですけれども、うん、まあ、災害にあった被災地では、まあ、当初はお見舞いに、そして今は復興に頑張る地元の人々を応援しようということで、うん、芸能人や有名人の方が訪れる機会が数多くありますよね。はい、まあ、俳優さんであるとかお笑い、うん、アイドルとかね、
はい、
オリンピック選手とか、うん、まあ、その様子はテレビで紹介されたりすることもあるし、うん、中には人に全く言わずに個人的な思いで来てくださってる場合も多くて、でもそういう場合でも今ではネットがあるから、ね、それを通じて広がったりもするんですけども、
うん、はい、そうですね、まあ、女川町ではですね、震災以来、まあ、下手をすると都会よりも芸能人や有名人を見かけたり、うん、ね、触れ合ったりする機会が多いんじゃないかと言われた時もありましたね。
そうですね、もう芸能人っていうか有名人の方の中には、うん、もうリピートしてね、リピーターとなって何回も来てくれる方もいますよね。
そうなんですよね、うん、またこの番組を発信している女川災害 FM 自体が、まあ、そうした方々の受け皿の一つになっていた面もありまして、まあ、私自身もですね、たくさんの芸能人、有名人の方とお会いする機会ができました。もうね、震災前はそんなことありえなかったので、
ありえなかったです
ね、ちょっとびっくりしましたね。
まあ、元来ね、私もね、うん、ミーハーなので、はい、有名人とかに弱いですよね。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、震災の時は私は女川第一中学校にいたので、うん、まあ、中村雅俊先輩がすぐ来ました。かっこよかったですよね。
私も何度かこうお目にかかったことがあるんですけど、なんかすごくシュッとしてオーラが違いますよね。
あとやっぱ石原軍団が炊き出しに来てくださいまして、あの時も全然もう食べてなかったんですよね、4月初めの頃なので、
はい、
でもね、渡里哲也さんとかこう、うん、年配の女の先生は、うん、キャー渡里哲也だったんですよ。
そうですよね、
生徒はギョトンとしてました。
そうですね、まあ、そういうね、まあ、炊き出しとか物理的なこう援助もそうですけど、うん、AKB の皆さんとか、はいはいはい、まあ、ももクロさんとかもライブをしてくださったりで、はい、なんかこう心の援助じゃないですけど、
そうですね、
もうそういうのも良かったですね、う
ん、あとあの人たちなんか本人たちもなんかこう本当にお友達感覚ですごくこう気さくな感じで来てくれますよね。
そうですね、
でもラジオにも出てくれましたし、
うんうんうん、
でもやっぱ私はね、 XJAPAN の YOSHIKI さん
が
ちょうど女川中学校の運動会の練習中に来たんですよ。
はい、
であの時赤組と青組があって、
うん、
で生徒が質問したんです。 YOSHIKI さん、はい、どっちの組を応援しますかって言ったらね、くれないって言ったんですよ。
さすがですね。
さすがですよね、すごく思い出します。
さすがですね。
その他にもね、倉木麻衣さんですとか、はい、うん、毎月のようにこう学生を派遣してくれる、うんうん、ゴスペラーズの皆さんであるとか、
はい、
それから矢上純子さんとかもね、うんうん、私もインタビューしたことがあるんですけども、
はい
はい、たくさん、ありがたいことに来てくださっていますが、うん、
はい、
実は、今日ですね、この後番組に登場していただくお二人も、
はい、
そんな中の一組で、ね、3年前にテレビ番組の取材で、女川を訪れたのをきっかけに、毎年ね、
はい、
ファンクラブの方々を引き連れて、うんうん、ツアーみたいな形で来てくださってるんですよね。
そうですね、こういう形もすごくありがたいですよね、
はい、
うん、さてどんな方が登場するのか、結構ね、前置きが長くなりましたけれどもね。
まだ前置きですからね、
まだ前置きですからね、はい、1曲お届けした後のお楽しみというわけでですね、今週の1曲目、最初のコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ聞いてみっちゃ。今日はこの方に来ていただきました。
ゆきさおりです。
安田幸子です。
なんとびっくりでございます、あの夜明けのスキャットでデビュー以来、
あ、 歌謡曲ジャズから何でも歌いこなし、まあ、我々の世代ではですね、あの、うん、全員集合とかでですね、時々ね、笑わせてもいただきましたあの由紀さおりさん、はい、そしてそのお姉様で、最近は共にこう日本の心風景が詰まった歌をお二人で歌っておられる安田幸子さん、安田姉妹がここ女川町に来てくださっています。で実はですね、このお二人が、女川にいらっしゃるのは震災後4回目だ
ったんですよね。そうですね、はい
はい。まあ、なんでまたこの3回4回
も、きっかけはね、私なんですけれども、はい、BS プレミアムの番組の中で、うん、キラリエンタビっていう、
はいはいはい、
まあ、あの被災された方々のところに、まあ、いろんな方がいろんな形で激励に訪れるという番組がスタートして、うん、その番組の2回目か3回目だったと思うんですけども、うん、女川の伊豆島ですね、
島ね、
に行きまして、はい、そこにいらっしゃるホタテの養殖をしてらっしゃる須田さんっていうおじ様と息子さんに出会って、はい、もう最後その島からそのフェリーで帰る時にその桟橋でずっとね須田のお父さんがね踊ってくださってね
須田さんの踊りは名物なんです
よ。そうなの、はい、でもそれがねすごく切なかったんですよ私は。
なるほどね、
うん、それで本当は お父さんはその島で子どもたちにこの踊りを教えたいというのが自分の生きがいでらしたんだけれども、
うんうん、
まあ、こういう、まあ、ことになって、
はい、
子どもたちが全部あの島から移られてしまって、はい、まあ、学校の問題もあってね、はい、それで、まあ、子どもたちがいなくなってしまったこともあってお父さんの踊るチャンスが激変したんだろうと思うんだよね。
で、
踊ってくださって、最後までこの手を振る代わりにそれが私はちょっと忘れられなくってその後またここに来ることになったのはやっぱり、まあ、何が皆さんにとって元気が出ることなのかなって言ったらその須田のお父さんがまた来てねっておっしゃった一言がなんか胸に染みまして
須田さんのおかげですね。そしたらね
それで、まあ、やっぱり足しげくあのここに通うことの方が皆さんにとって楽しみにしてくださるんだったらっていうのでまあ、私たちあのソレアドの会ということでファンクラブよりもう少し、まあ、社会貢献ができるようなことを考えた、まあ、非営利団体なんですけれども、ね、そこの会員さんと一緒に、遊びに行くことはできないかというので伊豆島のまず民宿に一回リサーチに来て、
はいはい、なるほど。
それででもここはちょっと、うん、人数が多いと無理ねっていうことになり、
う
んうんうん、それでその後はエルファロの方に行くようになり、
ね、はい
はい、でまあその時にあの撮影の時お昼ご飯を、
はい、
こちらの
あ、
はい、
希望の鐘商店街の
商店街、はい、そうです、
うん、
セボラの
セボラです、はいはい、それであのカレーライスの味がまた忘れなくて、じゃみんなでお昼はそこにしようとかって言ってでその1回はそれで終わったんですけど、うん、その次はその皆さんがそこで音楽をやってらっしゃるってことが分かって、
はいはい、
我々ですね、それで、そうそうそう、はい、でエルファロの
素敵な名前がついてましたね、
はい、大人のたまり場、
そうそうそう、
大人のたまり場、
ねね、うん、それであのじゃあ一緒に何かやりましょうっていうのが去年でしたね、
う
ん、
そうですね、はい、去年は本当にリンキーとキラーズなどを歌いまして
懐かしいな、
はい、全然おさせていただきました、
ありがとうございます。
そうですね、そうすると須田さんの、
はいはい、
とか、
そうでしょうね、
はい、セブラの動画さんとか、
そうです、
それはもう女川のゴールデンラインですからね、それはね、
ああ、そうね、もうさ、やっぱり印象的だったかもしれない、すごく皆さんとの出会いが、
うんうんうん、
やっぱり、まあ、皆さん頑張ってらっしゃるっていうのは私たちが改めて言うことじゃないんだけれども、でも本当に寄り添ってでなんとか、
はい、
みんなでこう支え合ってっていう感じがあの希望の鐘商店街のあの佇まいを見てね、あのタイルをでうち あのファンの皆さんがみんなタイルを作っちゃ私たちに送ってくれてね、そうそうそう、今年も頼んだって言ってたな、なんか、ね、そうそうそう、
で、まあ、1年ぶりですよね、
う
ん、約ね、
はい、そうです
ね、1年ぶりでどうですか今回の街の印象、
なんかすごくあのなんて言うんでしょうね、元気な感じはしましたね、あの、まあ、建物も随分新しいね、建物も、はい、モダンな建物もできてましたし、まだまだねそれはあの大変なことは分かりますけれども、うん、やっぱりこうなんていうんでしょう、止まっていないっていうか、
そうですね、
うん、そういう感じがしたので、うん、やっぱりこう皆さん前向いてね前進してるなっていう感じはしましたので嬉しかったですよ。それはやっぱりなんか浸透なってたらねちょっと寂しいし、
ね、うん、
でも、あのそういう意味でまたあの元気な街にお邪魔できたのが嬉しかったですね、
はい、ありがとうございます、はい、それで今日はあの女川中学校で手作りコンサートということで、はいはい、まあ、全国の学校でこういうふうな取り組みをされていると聞きましたけれども、はい、まあ、その辺の経緯などもし教えていただければ、
まあ、やっぱりこういう歌がどんどんこうなくなってしまう現状っていうのは、まあ、我々の力じゃどうしようもない、もうしょうがないことなんですけれども、
つまりあの愛唱歌というか、
そうですね、はい、童謡や唱
童謡とかね、唱歌ですね、
ラジオから流れた歌たちです、ね、
それでやっぱりそのこの童謡コンサートをずっと一緒にやってきてくださった山川圭介さんって、はい、まあ、マドンナたちのララバイとかね、触れ合いとかさ、
知っております、
まあ、その方がずっとこの童謡のコンサートの構成をしてくださってたんですけども、ある時からやっぱりその子どもたちに来てほしいというよりは、やっぱり自分たちが出かけていくのはどうなのかなっていうので、
なるほど、ね、
それで、まあ、私たち11年目から、まあ、日本通の皆さんのすごく大きなお支えをいただいて、最初は新聞の一面広告で全国から応募をいただいたんですよ、うん、から4年目ぐらいまでは400校近い応募があったんです。で5年目ぐらいからパタッと100校満たなくなっちゃって、はい、でこれは何なんだろうって言って、まあ、いろいろこう調べたら、校長先生教頭先生の世代交代が一気に進んじゃったの。
なるほどなるほど。
でこういうものに対する造形が浅いっていうか、
なんか分かる気がしますね、
大事にしようっていう機運が一気に、なくなって、うん、そしてまあ先生方がお忙しいこともあったり、はい、から昔の学校とそれからまあ保護者の皆さんとの関係性がよりちょっと、まあ、シリアスになった部分もあるじゃない、
うん、はい、ありますね、
それで先生方がこう責任を負わなきゃいけない部分っていうかしらね、
はい、
そういう範囲がものすごくシビアになってきてることがあって、はい、余分なことに手を挙げてくれなくなっちゃったっていうか、まあ、学校行事もたくさんあるから、
は
い
は
い、
そうなんですね、
先生方はそれも、もう忙しいのはすごくよくわかるんだけども、子どもたちにこの生の歌声を聞いてもらうっていうかね、
はい、
そういう機会を持ってもらいたいと思って、で、まあ、今すごくその熱い音でみんなあの若い人たちの歌は、それと、まあ、ドンカマっていうか、まあね、
はい、
クリックっていう、まあ、リズムボックスのこういうものでみんな音楽が作られているので、はいはい、私たちみたいにピアノだけでこの、歌唱をするっていうと、やっぱりそのクリックでは割り切れない揺れっていうかね、は
い、その日の空気感みたいなのもね、そうね、ありますからね、
そういうことがなかなかできにくい事情っていうか、世の中的にも、
はい、
なのでやっぱりそこのその日の呼吸と、それから今日みたいにちょっとお天気がちょっとじっとりしてる時と、
はい、ちょっと今日はね雨っぽかったですけどね、はい、
それとカラッとしてる時とでは、
なるほどね、
まあ、全然違うんですよ音も、まあ、あのバイオリンの音が違うのと同じでね、だからやっぱりそういうその時その時の音楽っていうものと、そしてやっぱり受け手側の子どもたちと保護者の皆さんと、今日みたいなこのコンサートをやる時に子どもたちがあれだけいろいろ練習してきちっと歌ってくださるって、はいはい、なかなかないんですよ。
そうですか、お縄の子どもたちは本当に一体感というか一緒になって、
ね、
うん、楽しんでいたというか、
今日はもう音楽の先生もとっても一生懸命でしたし、
はい、
あの学年ごとにね、はい、お稽古もしてくださってましたけど、なかなかそういう学校に出会わないのね。
それはなんか褒められたみたいで、
すごく、はい、それとやっぱりあの誤解してもらっては困るんだけれども、やっぱりこういう空気 の中で育っている子どもたち、
はい、
空が広いところ、
はい、
ね、都会は空が見えない、ビルの谷間の中に学校があったりしますから、はい、だからそういうところで暮らしている子どもと、このゆったりとした時空の流れている、季節があふれているところで暮らしている、子育てをされている子どもたちとでは全く違います。
なるほど、
ね、もうこんなに違うかしらっていうくらい、
なるほどなるほど、
落ち着きのね、
もう全然情緒感が全く違います
ね。もうやっぱりこの1時間以上私たちやりますけれども、はい、今日は本当に皆さん集中してくださってあのいましたけど、なかなかそのじっと座っているっていうね、はい、ことも大変ですし、あの時々歩き出す子がいたりとかね、そういう、まあ、いろいろ な、
うん、なね、
ところで15年間に92箇所やってきましたから、本当に時代も
超えてきてもそうですけれども、うん、場所によっても違うし、本当にあの先生方もお若くなってらっしゃるから、はい、そういう音楽の時間のあり方も、また音楽の時間がないっていうところもあるわけですよ、う
ん、
もう、
まあ、昔と比べると時数は減ってるんですよ。
減ってますね。
そうなんですよね、うん、
だから3年生はもうほら受験のためだったりするから、そうそうそう、
週1回とかしかない、
うん、そうそうそう、うん、だから本当は少しそういうものを減らすっていう、そしてまあ勉強をするというそういう時も必要ではあるんでしょうけども、
そうですね、震災後に私、震災の時は私ここに勤めてたんです、この学校に勤めていて、体育館も壊れていて、全校で何もすることがなくなったので、みんなで合唱しようってことになって、いつも外で歌ってたんですよ。で、子供たちが選んだ歌が今日も歌いました、あの Believe っていう歌
を、はいはい、
ちょっと思い出しまして、
ちょっと
感動しました私。
あ、はい、もう Believe はみんなあの譜面見ないで歌ってましたね。それ
やっぱずっと歌い継いでる
んだなって思いました。
はい、去年もあの前の災害 FM の番組でも、はい、出ていただいた時も触れていただいたんですけども、はい、そのまあ、今のことと関連しますけども、こう日本語のこう響きであるとか、うん、大切にしたいことであるとかについて今日も子どもたちにお話ししてくださってましたよね。
はい、美濁音、美濁音のね、お話をさせていただきましたけど、
美濁音ですよね、
美濁音ね、はい、本当にあのテレビなんか聞いててもアナウンサーの方たちでもね、意外とねあの気がつかないというか、うん、あの神経を使ってらっしゃらないというか、もうそれが当たり前と思ってらっしゃるんでしょうけども、うん、まあ、今日はねそういう意味で歌の中ではやっぱりこうメロディーが旋律がありますし、はい、そしてこうフレーズって言いますかね、流れ、レガートの流れがあるので、はいはい、レガートに歌うのにはレガートではなくてレガートっていうね、
ラーニング言語
のね、そういう、うん、あの美濁音を使っていただくとあの柔らかい感じになりますし、うん、非常に音楽的になるので、あの学校とかね、五島にあるときはガギグゲゴン、学校ですよね、うん、学校って言わないでしょ、うん、だから学校なんですけども、おがわって時にはおがわではなくて、は
い、
おがわって真ん中にある時は美濁音にするとかね、はい、そうすると非常にこう滑らかに、
滑らかで柔らかいですね、
そしてメロディーがつくと非常にこうメロディーが柔らかくなるっていうね、うん、そういうやっぱり美しい日本語って言った時に一番気になるのがそこなので、うん、そこは音楽になった場合はやっぱりそこを意識していただいた方がより音楽的にあの表現も柔らかく、表現ではなくて表現も柔らかくなるってことを、ね、まあ、あの知ってほしいなと思って、うん、お話ししてます、
はい、すごく私も興味深く勉強になりました、うん、子どもたちもきっと考えたと思いますし、うん、まあ、こうに唱歌とかその童謡っていうのはそうい う, こう言葉の今日旋律っておっしゃられましたよね、はいはい、そういうのを大切にしてるんだなっていうふうに改めて、
う
ん、
そうです、だから言葉のアクセント、うん、はい、で大体あの日本語は頭にアクセントがあるんですよ、うん、まあ、学校もそうだし小川もそうだけども、それを今そのリズムでその音楽をまず作曲する人たち、若い世代の方たちはこのリズムにの日本語を乗せることがメロディーを作ることに どちらかというとなっているので、はい、そこの今のリズムはやっぱりあの例えば日本の例えば民謡だと手拍子だとチャチャッタッタッと一二ってこの頭にこの手拍子が来るけど、うんざうんざっていうのはね、
そうです
ね、はい、この違いがやっぱりあの日本語を乗せた場合に私たちの世代、例えば谷村さんとか佐田雅史さんとか、はい、甲節君とかね、ユーミンさんぐらいから、ユーミンさんから後ですね、
うん、
の人たちが作るその新しい、まあ、シンガーソングライターの方たちの音楽はやっぱりその行き過ぎじゃないところ、日本のセンテンスじゃないところでもブレスが来たりとか、はい、
そうですね、
うん、そこがすごく不自然なんだけれども、うん、我々にとってみると、でも彼らにとってみるとそれが新しいっていうふうに感じるのかもしれない、うん、ね、だからどこで行き過ぐんだろうねっていうようなことがあったりするじゃない、
は
い
は
い、
今日お話聞いてて、うん、確かに私もね最近の曲をカラオケなんかで歌うと歌えないんですよね、
うん、
それそういうリズム
を
入れたと思いました、
ね、
はい、
すごく変なところでなんでここでブレスするんだろうなっていうような、
うんうん、
あの 歌が結構多い
ですね。テレビでもこう字幕がないと歌詞がわからないかったりします
よね。そうそうそう、そうですよ、本当に、
はい、確かにそうですね、うんうん、最近の情報をお知らせ、はい、あればお願いします、
うんうん、特に、まあ、私たちお姉ちゃん2人で歌って30年ということで、はい、まあ、記念のやっぱり CD を出しましょうというのに2枚組のアルバムを出しました、はい、両手いっぱいの歌という。でこの1枚目は今までちょっとシンセサイザーで撮ってたものをやっぱピアノで歌い直すことと、それからもう私たちが今歌わなかったらこの歌は誰ももう歌うことはないでしょうねと、で特に2人が残したいというものを集めて24曲くらい新しくレコーディングし直したものが1枚と、もともとお姉ちゃんと私が初めて共演した舞台が NHK ホールのサイドバイサイドコンサートっていう1982年、私がちょうどデビュー15周年の時だったんですけども、その時の、まあ、ライブレコーディングを市販するつもりはなかったんですけど、一応記念にレコーディングしときましょうって言って、まあ、大事に持っていたものがお世話になった方にお配りしようっていうので、まあ、何百枚っていう枚数の LP 当時ね、
はい、
でそれを CD に焼き直して、これを、まあ、2人が歌うきっかけになったステージと今と、とんでもない暴挙だねって言いながら
30年前と30年目とね、
もうしようないしようみたいな、すごいよね。それも30年ってスパンだから、
ね、
すごいですよ、なんかね、それ
はね。でも本当に聞いてくださった方がね、はい、こんなこともやってたのっていうような、もしも私たちが兄弟だったらみたいなね、
ははは、
ああいう歌とかね、本当にあのオリジナルの曲もありますし、まあ、外国のメロディーに山川さんが素敵な詩をつけてくださったの、本当にジャンル関係なくいろんなことやったのね。
NHK ホール の、あのパイプオルガンでも歌ってましたし
ね、それがね、自分たちでもよくこんなことやったわねって改めて ね、思うくらいの楽曲のバラエティに富んだものが入っているので、聴いてくださった方はね、またそれなりに驚いてくださり感動してくださったり、うん、やっぱり聴いていただいてよかったなと、恥ずかしいですけれども、はい、思いましたね、
うん、その C ですね、
はい、その2枚組、
両手いっぱいの歌、
はい、両手いっぱいの歌、
はい、それと私はちょっと今テレサ・テンさんの歌を歌ったアルバムを、あなたと共に生きていくっていう
可愛いんですよ、
歌なんですけど、テレサさんの声を抜き出して彼女の声とまあデュエットしてるんですけども、
ほ
う、10曲ほど彼女の歌をまあレコーディングしました。償いと外人とか空港、その中でこのあなたと共に生きていくっていうのはザードの坂井泉さんの詩に、小田哲郎さん、
はい、
踊るポンポコリンなんかは私たちが知ってるわけですけど、はいはいはい、彼がメロディーを書いて、テレサさんが、まあ、日本にあまり足しげくいらっしゃらなくなった頃の、まあ、晩年の歌になるんですけども、それをまあちょっと歌わせてもらって、で彼女の声とまあうまく沿わせてやらせてもらったんですけども、まあ、せっかくやらせてもらったし、やっぱりそう話いただいた時に、まあ、覚悟を決めないと、まあ、彼女は本当にたくさんの日本語のヒット曲をお持ちですから、うん、そうですね、はい、で、まあ、お墓参りに行って、まあ、彼女のお兄様がおいでいらっしゃるので、お兄様にちょっとご報告方々、お目にかかったりして、すごく、まあ、喜んでくださいましたけれども、まあ、私彼女は亡くなって21年になるんですけど、旅立たれた直後はいろんな人がいろんな風にカバーなさったと思うけど、はいはい、まあ、改めて彼女の歌ってきた日本語の歌謡曲はもう本当に切ない歌と、
うん、
男の方には都合のいい歌もいっぱいあるんですけどもね。
でも日本語もとっても綺麗だよね。
なんかすごく貴重な話を今聞いて、もうね、制作裏話みたいな感じですよね。
うん、まあ、そんなところですかね、はい、あと私来年1月の13日から明治座という、まあ、劇場公演、初めて座長公演をやります。1月の13日から2月の5日まで36回公演やりますので、よかったら皆さん、
はい、
いらしてください、
はい、ありがとうございました。それでは最後にですね、全国の皆様へのメッセージを一言ずつお願いします。
はい、本当にラジオを聴きの皆様方、私たちの歌声もぜひラジオからたくさん流れるように、私たちも努力をしておりますので、いっぱい聴いていただいて、そしてその想像力を豊かにしていただいて、その歌を聴いた時にどんな色が浮かぶのか、どんな景色が浮かぶのか、そういった素敵な歌たちがいっぱいありますので、いっぱい聴いて歌ってください。安田幸子でした
と姉が申しておりますのでまあ私は何も言うことはないんですけれども、やはりテレビというメディアがもう当たり前になり、 YouTube がありインターネットがあり、スマホで映像を見るのが普通になっちゃったけど、私は歌を聴いて映像でその歌を紹介するっていうのはあって悪くはないけど、それはそれを作った人の想像力であってですね、歌を聴いた人が同じように想像するかっていうと私は違うと思う。ラジオはそこが自由で豊かで深いメディアだと思います。 A さんが言ってたけど、ラジオは難しいことはより優しく、優しい事柄はより深く、想像する楽しさを奪ったのはテレビだって言っておられました、まあ私はまあテレビの仕事もさせてもらいますけれども、やっぱり日本語をきちっと伝えたいという思いはどちらかといえばラジオの メディアの皆様方にこの言葉を聞いて想像してもらうことの方がより豊かな日本語をお伝えできるんじゃないかというふうに思っております。皆さんラジオ聞きましょう、
今日お忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオを聞きの皆さんからのお便りを紹介したいと思います。
はい、
熊本県青ガエルさんより、佐藤先生、女川の皆さん、はじめまして、熊本から聞いています。
ありがとうございます。
先生が雷熊、雷熊ってのは熊本に来ることを雷熊って言うんですよ。先生が雷熊されての講演を聞かせていただいて以来、私がお話ししに行ったんですよ、先生の言葉が耳に残って離れず、もっとお話を聞きたいとこのラジオを聞かせていただくようになりました。講演でもお話がお上手だなと思っていましたが、ラジオではさらにジョークを飛ばしたりギターで歌ったりとさらにいろんな面をお持ちなので驚きました。まあ、節操がないと
多分その講演している姿とこのラジオでは全然違う姿ですね
同一人物ですからね。さてこちら熊本は地震から半年ほど経ちました、市内にいると地震の影響はあまり感じられなくなりましたが、今年は台風や阿蘇の噴火など次々に災害に見舞われ、周りも含めて皆とても敏感になっています。
そうでしょうね。
特に被害が大きかった地域から通ってきている子どもが落ち着きません。先生がおっしゃっていたように実際に大変な目に遭うまではどこかが他人事のように思っていましたし、東日本大震災などは同情はしてもまさか自分には関係ないだろうと思っていました。本当にお恥ずかしい限りです。これから自分に何ができるのかしっかり考えていきたいと思っています。また熊本にもいらしてください。追伸ですね、実らせたいものですが、私は熊本地震からみんなで考えたり助け合う地域づくりが始まったと思っています。
はい、
そうなんだよ。災害はね、終わりじゃないんだよ、始まりなんだ。
そうですね。
なるほど。
熊本市内は都会ということもありそういう部分が足りなかったと思うのです。女川の皆さんのように団結していくことが大事だとラジオから教えられました。
はい、なんかすごく嬉しいですね。
確かに女川なんかは私もこう震災前から関わっているんですけども、
はい、
震災前にいろんな例えばイーガーってありますよね、
はい、
戦隊ヒーロー、
はい、ご当地ヒーローですね。
そうそう、あれも震災前からあったんですよね。
そうなんですね。
それからサンマでサンバという歌も、
はい、
こう前からあって、なんかいろんなことをやってきたことがああいうことがあった後で、なんかものを言うというか、
そうですね、生きてきてますね。
確かにその通りだなと思いますけれども、
そうですね、
はい、特に熊本の方々は、 まあ、正直あまり地震の警戒はしていなかったと聞きますし、そういう意味ではその本当に他人事と自分事っていうのは、まあ、課題ですよね、
そうですよね。
本当日本ってもうどこで何やるかもう分からない、
もういつどこで起こるか分からないですよね、
だからね、オールジャパンなんですよ。
そうですね、
そうですよ、
ひとしさんよく言ってますよね、オールジャパンで行きましょう。
そうです、もう東北がガクッと来たらもうみんなでそこに手伝いに行ったし、熊本でガクッとこう崩れかかったらみんなで支えに行くというのもそれ当然だと思いますね。その青ガエルさん、また熊本に私行く予定がありますので、
そうなんですよ、あの行った際にはどうぞチョシさんのことよろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします、面倒見てください、
はいはい、ありがとうございます。じゃあ続いて、奈良県の中村さんからです、
はい、
今月のテーマ実らせたいものですが、貯金をして将来中学生時代の憧れのマドンナと結婚をして小さくても楽しい我が家を持ちたいですね、というのはさておきというのはさておきさておくんですね、はい、ここ奈良はいよいよ修学旅行の季節ですが、はい、皆さん学生時代どこに行かれましたかと、ちなみに私は伊豆箱根に行き、わさび漬けを買って怪獣映画に登場していたシャボテン公園や石川さゆりさんの大ヒット曲、天城越えに登場する常連の滝と世界遺産のニラ山の、反射炉、こちら大砲を作る工場ですね、見学して帰ってきた次第ですということです、はい、末永く頑張ってくださいねという。
なるほど、ね、
はい、
奈良県の人たちは修学旅行は、まあ、伊豆とかに行くんだね、これ、
うん、そうですね、
天城越えと、
天城越え、
はい、なるほど。ちなみに野心君は広島なんですよね、
はい、僕出身広島ですね。
広島はどこに行くの、修学旅行。
広島は小学生はだいたい京都に行ったりしますね、まあ、高校になると、まあ、東京であったりだとかっていう感じなんですけど、
そうなんですね、はい、なんかあれですね、
マッチは東京、中学校の時は、
中学校の時東京です。小学校の頃は福島、五色沼とか行きましたね。
あと野口英世の。
そうですね。
うん、なるほど
ね。高校生の頃は行かなかったですね。あの部活やってました。
ああ、そうなんですね。
なるほどね。
トシちゃんは、
トシちゃんはですね、まあ、当時まだディズニーランドのない、新幹線もない時の東京に中学校で行きました。
ね、東京イコールもう私たちにとっては東京ディズニーランドでしたからね。
そうそうそう、我々メインが上野動物園だったような気が。
なるほど。
パンダはいたかな。
ね、おお、そうなんですね。
でも鈍行でね行ったんで。ね、うんうん、なかなか大変だった思い出がありますけど、
移
動が大変ですね、
でもね、修学旅行はね、マンクラ投げのがしなくなったんですよ、今。今
は
大体あのビジネスホテルとかそういう観光ホテルの一人部屋とか二人部屋ですから、
はいはい、あ、そうなんですか。
そうなんです。
あ、
雑魚寝じゃないんだよ、
みんなで一緒に寝て、ね、ワイワイ夜まで、はい、あのおしゃべりして先生が点検に来てっていう、その鉄板の流れはないんですか。
点検はあります。
点検はあるんですね。
教員をしてて一番面白くない仕事の一つですよ。
あ、なるほどね。
我々はもう寝たいみたいなのが、まあそういう思い出があります。
なるほどね、はいはい、まあ、いろんな修学旅行の思い出がありますけれども、
はい、
ね、まあ、時期ですからね、女川にもこう修学旅行の生徒がいつか来るようになればいいななんて私は思ってます、
はい、はい、今もでも時々ね、
う
ん、
そう、
いますよね、
あの今はその震災学習なんですよね、
ただのね、物見遊山じゃないんだよ、今の修学旅行は、
うん、そう、
やっぱ学習しなきゃいけないんだ。
そう、学習なんですよね。
まあ、俺らの時も本当はそうだった、学習のためにどう見てもあれはもう、あの、遊びに行ってました、
ね、うん、遊びに行ってましたね。はい、中村さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
皆さんからもメール、おはがき、ファックスお待ちしています。宛先は後ほど紹介します、それでは今日最後の音楽です。
はい、せっかくですからね、今日唯一の、ね、通りがかりの人、今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうか。野心くん、どうですか。もう女川で働いてから半年以上になりますけども。
そうですね、半年以上になりますけど、
はい、一言、
やっぱり食べ物が最高に美味しいなというところでやっぱり、まあ、おかせいさんの女川丼とかっていうのはやっぱりもう僕を引きつけて離さないというところで、
このうっとりした顔をですね、ぜひラジオで見てほしいですよね。
そうですね、
はい、どっちかっていうとグルメ系
ですから、そうですね、気になる方はあのぜひ女川に食べに来てくださいね。
そうです、
食べに来てください、
はい、ぜひまた遊びに来てください、
はい、はい、またお願いします、
はい、これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号980-8668 TBC ラジオ お長川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も
頑張って。